皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。3月20日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、安倍時代は終わったというお話です。今日は日銀の政策変更が17年ぶりですか、行われまして、いわゆる異次元緩和が終了したわけであります。それにしても黒田晴彦氏は全然出てこないですね。ねえ、安倍時代の日銀総裁ですが、どこにいるんだか知りませんけども、無責任なやつですよね。金出すだけ出してですね、大バブルにしちゃって、で、アメリカに金くれてやってですね、もう完全にアメリカもいい気になっちゃってるから、おととい、昨日あたりの、例えばブルームバーグなんか見てもですね、いや、大したことないと、まだ日本から、金は出てくるぞと、この利上げで日本に金戻そうと思ってるのは4割ぐらいしかないから、まだ4兆円ぐらいの金、外出てるぞなんて書いてましてですね。昔から言ってるように、サウジの、油と、それから日本の金利は安ければ安い方がいいと。全く、それ何も変わってないんじゃないかと思いますね。それに向けてどんどん金を出してて、結局、安倍はトランプに降伏したんでしょうな。で、統一教会を乗っ取られて、で、信者の前でトランプが演説して、乗っ取ったぞという、まさにマッカーサーの勝利演説ですよね。あれね、占領演説ですよね。あれをやって、全部解体されて、安倍派、それから二階派もそうですが、80人ぐらいですか、いよいよ首がかっちゃったというような状況になっておりますね。安倍時代はこれで完全に終わったんじゃないかなと思うんですね。やっぱりこの歴史的に見ますとですね、今回の出来事というのは、戦前、戦中、戦後をもう一回繰り返しているわけであります。同じシナリオ、2つの戦争と、トランプたちの、周りからよく聞かれる話でありまして、まさにそういう状況ですね。だから安倍政権できたのは2012年ですか。それから今まで12年間、こうずっとやってるわけですね。それはまさにこう戦前そっくりじゃないかなと思うんですね。はい、戦前の状況で、で安倍暗殺をもって一応この戦争は終了したということじゃないでしょうか。はい、終了したって言えるかな、東條退陣ぐらいかな、安倍暗殺が東條、退陣、そんな感じですかね。でもあとは終戦処理ということになりましてですね、今に至ってるという状況ですね。はい、でこの先なんですけども、いろんな噂話はいくらでもあるわけですよね。今自民党はこれで岸田憎しという話がすごくやっぱありますよね。派閥解消とか言っておりますんで、そうすると岸田と反岸田の戦いになると。反岸田の方はだから、ほとんどは安倍派の方とかから茂木とか麻生とかそっちになると。でこっちは自分たちの親分はディープステートですから、日本人じゃないですから、日本人はもうねえから見たら敵ですから、アメリカに着くしかないですよね。最後まで売国でやらないと生きる道がないわけで、でその連中にすると岸田で総選挙をやって岸田が負けて、で岸田内閣終わりで、で政権取り返して上川で行くと。でもその後ろ盾麻生ですが、麻生はこの1月トランプが会ってくれなかったわけで、それもだから全然ダメなんですけども、ゼレンスキーと同じですよ。だからこう、なんていうの、ゼレンスキーと安倍とネタニヤフは、安倍って言いますか、安倍派っていうんでしょうかね。安倍派の自民党とネタニヤフは全く同じで、カサンドラクラスを途中で止めさせてくれないわけでありますね。だからこのままいろんなことが露見しながらですね、そのままこう起こっていくと。自民党の若手なんていう話も一時ありましたけれども、やっぱりこう3世4世議員なんて結局はやっぱりなんかダメなんでしょうな。でおまけに今度の例のハレンチ騒ぎですか、あれはやっぱり女性票に逃しますよね。選挙で女性票を逃したら、まず無理ですわね、はっきり言って。だからああやって結局 まあ本当に潰れていくんだなと正直と思うんですよね。あ、本当にこの人たち潰れていくんだなというような感じですよね。で、まあ次誰がいるってわけでもないんでね。まあ何て言いますか。だから前から言うようにこれが本当の民主主義なんですよ。選挙で当選した人がやるんですよ。とにかく民主主義って選挙ってことですから、とにかく当選した人が次の政治をやる。それがちゃんと決まってる。それだけの道は大いなる進歩ですよね。徳川の末期だってですね、どうしようもないまま、まあ、明治維新突入しますよね。それ変えられなかったわけですから。やっぱり今はその点で言うとですね、選挙ってのあるから、どうにもならなくなったって、どうにもなったって、とにかく選挙やって次行けばいいんですからね。まあ、今だからとにかく、選挙があるんですから、選挙やればいいだけのことなんでね。まあで、当選した人がやればいいわけですよね。で、事前になんか予想が立たないって、それでいいわけですよ。予想が立つなんてことやるからですね、政治の腐敗が生まれるんですね。金かけてなんかやりゃ、次自分たちに順番が回ってくると、金こっち来るとなんて思うから、政治が乱れるわけで、誰が当選するかわからないと。大いに結構で、神の見えざる手が働くもんだと。それが選挙でしょと。だから真剣にですね、各候補者がですよ、真剣に選挙運動をやって、で、当選した人が国会でやればいいじゃないですか。で、前から本当何度も何度も言うんですけども、政治が変わって世の中変わるんだこと150%ないですからね。今の政治制度っていうのは、明治22年の、22年の大日本帝国憲法からそもそも生まれてるわけですね。で、それがですね、戦後は、憲法改正によって日本国憲法になってずっと続いております。で、ですから明治23年に帝国議会会員して今日まで来てるわけで、この間一回たりともですね、政治が日本を変えたことない、日本を良い方向に変えたことないと思うんですね。悪い方向に変えることは何度も何度もあったんですが、政治が日本を良い方向に変えたことは明治23年から今回まで一回もなかったと思います。ですから選挙で結果出て、で、仕事すればいいわけで、別にそれで日本が良くなるとか、それは全然別問題になりますから、日本を良くするのは民の力でありますから。で、上がですね、抑圧的だったりすると、これがなかなか大変なんですが、もうなんかですね、やかんの蓋より軽くなったと思いますよ、政治は。例えば今回ね、自民党のね、力関係見ると分かりますけども、地方が中央を突き上げてるでしょ。けじめつけろっつって。当然の話だよね。もう選挙になりませんから。だから地方の有力な支持者ももう離れてると思いますよ。男性も女性もあの様子見たらね。だからもう要するに中央と地方の力関係逆転してるわけで、本来の日本の保守というのはですね、こう、地方のそれぞれの地域のリーダーが集まって、で、その中の中心の一人を押し出して、この人が中央に行って、パイプをやると、こういう仕組みになってるんですね。それが本当の保守本流なんですよ。地元の人たちが集まってリーダーを、地元のリーダーが集まって、その中のリーダーを押し出して、で、これが中央に集まって全体を動かすと。こういう感じですから、言ってみれば中央っていうものも、要するに地方がね、集まってやることだから、地方が、民が変わることによって初めて中央が変わると、こういう仕組みになってるんですね。で、この平成の時代はですね、小選挙区になりますと、アメリカの意向で、政治家が選ばれて、なんか、選挙で選ばれた形になって座ってると。だからアメリカの意向で動いてますから、誰の日本人の意向でもないね。だからまあこれはもう終了したわけでありますから、まあ政治はその通り、ルール通りやってですね、特に何もないと思いますから、まあ700人ぐらいいるんですか、今ね。あれもう3分の1で十分だと思いますよ。あんなにいる必要はないんで、3分の1ぐらいで十分なんで、まあ減らしちゃったらそれで、まあもうそれでいいと思いますね。で、まあなんて言いますかね、やっぱりこれ、あれですよ、孫子の兵法で、上に強いのがいるとですね、やっぱ世界も構えますな。上がバカだとですね、やっぱりその、最初は侮るんですが、なんとも手がつけられないってことがわかるわけですよ。要するに日本の民衆をどっからも動かせないってことはだんだんわかるわけですね。今回だって日銀が、まあ結局、金融緩和終了しましたでしょ。やっぱ面白くないと思いますよ、外人たちはね。だからそれをさっき言ったように、ブルームバーグの記事なんか見てもよくわかりますな。それからトランプ氏はですね、今そのドルは売らせないって言いましたでしょ。ですから今ここでね、日本がですね、9ドルを捨てて生き残るっていうことは許されてないわけね、軍事的に。日本とかドイツは9ドルを抱えて、中国共産党もそうよ、その死ぬという、そういう役柄になってるわけでありますから、 まあ、それはもうそういう今まで因果が立ってんだから、そういうのもんなんでしょうけどね。まあ、そうやってやっていきますので、なんていうかな、それはドルの処分って話ですよね。で、民の力の部分には一切外は絡めないじゃないですか。これがなんか、例えばヨーロッパなんかだとですね、やっぱワクチンの強制なんかもありますしね、いろいろややこしい EU の規制かけて、実際に民の生活、仕事に深く外国が関与しちゃってるわけですよ。日本の場合は、確かにその一時期はですね、日本の企業を潰されてね、外人が出てきてえらいことやりましたが、まあ、あれきっかけは日本にあったんだよね。日本がさ、バブル崩壊していつまでもさ、損の処理をしてないから、ああやって付け込まれちゃっただけの話でね。それが大体一段落した小泉政権以降っていうのは、まあ、笛や太鼓はどんどん鳴るんですね。安倍内閣でも、あれを成功せ、戦争だなんだったって、一つも実現してなかったじゃないですか。安倍内閣って、はっきり言って、一つもなんかまともなことを実現できなかったと思わない？すごく私、印象的なんですよね。大体、できた時によく分かりましたよ。もう、安倍内閣できた時に、ああ、この人たち、何一つ今までこう成功した体験のない人たちだと思いましたね。なんか何事かなしては成功体験ある人っていうのは独特のオーラがあるんですよね。よしやろうっていうか任しとけっていうか。それはこのなんかはしゃぐのとは全然違いますよね。ところが安倍内閣って、もうとにかく安倍内閣できたのが七夕式でありましたからね。当時の民主党の野田佳彦がですね、突然解散しちゃったから、あれ 安倍内閣になったんだよね。あれもなんか密約でもあったんじゃないかと今にしたら思うんだけどさ。で、まあいいや、とにかくそれで安倍内閣になったんだけど、もう突然降って湧いたようにね、内閣生まれたんで、しかも日銀はどんどん金出しますから、まあ政治家だって財界人だって、とにかく自分たちの金儲けね、ひたすら自分たちの金儲けに走り回ってたと思いますよね、あれね。全く節操なかったように思います。だから、まあ、あらゆる利権がね、そこでやり取りされて、もう長期政権だってことでしたから、とにかくまあ、利権の嵐。だから誰一人として本音の意味で日本のこととか世界のこと、本当の政策のことは考えていなかったように思うんですよ。全部利権絡みの話だったように思いますね。そういう人間しか安倍内閣っていなかったように思いますね。だから安倍内閣の自民党で、そういうやつ以外は選挙で落っこっちゃってたんじゃないの？あれ。本当に。まあだから、なんて言いますかね。結局、政府はバナナ共和国なんですよ、日本の場合は。本当に政府はバナナ共和国になっていて、まともなやつは政治家なんかやってないんですよ。だからここはもう本当にですね、めちゃくちゃしかできない場所で、それが今変わってるようには全く思えないですよね。だからこのままですね、まあとにかく明治22年から始まったね、イギリスにいろいろ言われて作った憲法制度そのものがですね、日本にそもそも合わないわけで、まあだからまあ憲法をね、なしってわけにいきませんから、憲法の上には義理と人情がありますから、義理と人情で運営すると。だからまあ憲法の世界はですね、静かに置いとけばいいと私はそう思うんですね。大体最近のね、左翼の連中といいますか、リベラルの連中は、憲法の上にコンプライアンスがあるなんて誤解してるんだね。憲法でね、禁止してるようなその検閲だとかね、それからワクチンの強制みたいなこともコンプライアンスの方が大事だとばかりやってるでしょう。憲法の上にコンプライアンスがあるなんてね、まあ実に倒錯した考え方ですが、まあそれがなんか共産主義だよね。でももうそれも終わりましたね。こういろいろなんかほら、いまだになんか言ってるやついるんですね。ワールドエコノミックフォーラムはどうだとこうだとか、あんなもう全部終わってますからね。見りゃわかるでしょう、ダボスの様子だってですね。もう完全になんかその、見せ物やってるだけですよ。あんなもんじゃなかったですね、昔本当に彼らが力持ってる時って。こんなになんかね、わせわせなんかいろんな宣伝なんかしませんしね。本当になんかあそこでなんか決まると動いたんですから。状況が。今、とにかくもう全部映画ですよ。出てきてるやつだってなんか、どこまで本物かわかんないのは、全然なんか違うやつが出てきてんじゃないですか。あれね、本当なんか、日本の天皇家だってみんなあれなんか違う人じゃないですか。それから金融だったら JP モルガンの大門ね。あれもなんかね、全然違うさ。どっかの退職したおじさんだよね。大門ってすごい顔した人ですよ、あの人、もともと。それから昔いた例の、ゴールドマンのブランクファインなんか全然出てこないもんね。ブラックロックだってあれ、ほんとどこまでやってるかですよ。あれもなんか、本来のブラックロックの動きなんか全然近年見れませんもの。座ってるだけと感じしますな。ウクライナ行ってるって言ってるけど、 ウクライナなんかあんたこれからロシアが入ってきて全部取っちゃうんだよ。今ロシア衛星地帯を作るって言い出したじゃないですか、衛星地帯を。それは今そのウクライナからね、西側の武器と軍人がどんどんウクライナにミサイル撃ち込んでくると、とんでもないから、ミサイルの射程距離より遠くまでウクライナを西に遠ざけちゃうと、こういう話なんですよ。だからそんなもウクライナの土地買ったって全部ロシアに追い出されるだけだから、いや、そんなもん普通やんないわね、ブラックロックだって。そんなウクライナのですね、スポンサーなんかとっくの昔にやめとるわね。ところがやってるってことはもう逃げらんないんで、貼り付けになってるってことでしょ。日本が9ドル売れないのと同じで、ウクライナもここで貼り付けになるって意味じゃないですか。そんなもん、あまりにも明らかなことだと思いますよ。バイデンだってあんな偽物ばっかやっててですね。で、オバマって偽物ですよね、もうあれね。本当にさ、もうそろそろさ、映画もいいんじゃないかと思うんだけど、やっぱりなんか第三次世界大戦の話に向けて今やってるような感じがするんですね、この映画はね。で、これやっぱり、第三次世界大戦っていうのは、まあ、今の様子だと911事件の、もう一回、再現の形になってますから、要するにイスラエルが追い詰められてるわけでしょ、今ね。アメリカからも見放されて、バイデン政権から見放されて、議会から見放されて、完全に追い詰められてるわけですよ。そこで逆転一発で、ウクライナと、それからイスラエルを救うために偽装テロをやって、で、もう一回、イスラエルが生き残ろうと。こういうのが最後のシナリオだね。30年前に聞いたロシア関係の詳しい人から聞いた30年前のシナリオが、まさにこの第三次世界大戦をやるための偽装攻撃があって、この偽装攻撃の時にですね、ロシアが機先を制して、ウクライナを、イスラエルを仕留めて終わると。まあ、こういうことになってるわけですね。まあ、それをだからこうやるんだと思うんですよ。まあでもその偽装攻撃ももうこうなってくると映画になっちゃったな。本物はもうとっくにいないし、大体ネタニヤフ別人だしね。10月7日から出てるネタニヤフってあれ、別人ですよね、はっきり言ってね。あれはなんか、なんて言いますかな。しょうもないやつがやってんじゃないですか、今。だからもうこれで大体終わっちゃったんじゃないかと思うんですね、イスラエルもですね。で、ですからこの先何かあってもですね、まあ本当に映画の一シーンということでいくからハラハラするんでしょうけども、まあかえってその全て事態が彼らにとって悪い方に展開するということでしょうね。まあそれにしましても安倍内閣の業績って一つも残ってないと思いますね。もうね、だからあと全部これやり直しでしょ。安倍時代のとんでも法なんてものは全部なしだと思いますよ。なんかこれから金融特区作ってね、新興企業にその外人が投資すると、で、外人5年間住まわすって話なんか、あんな私面白いと思うのは、バブル崩壊してますよね、潰れそうな会社ですね、化粧だけ出してみんな外人に売っちゃったらどう、あれ。今までずっと日本人ってですね、外国の潰れそうな会社ばっか買わされて大損してるんですよね。今度は日本がですね、潰れそうな会社化粧してですね、外人の黙ら貸してですね、全部売りつけちゃったらどう？潰れそうな会社最後に外人買わして、彼らに損を持たしちゃったらどうなの？なんかいいチャンスになった感じがしますね。ほんと不思議なことだな。今だから外人呼んでさ、日本の会社買わすってことは、とんでも会社化粧して売り逃げる絶好のチャンスですよね、これね。なんか天の味方してる感じがしますね。だからあれ、面白いからやるといいと思いますよ。もう1年もいない間に帰っちゃうんじゃないかと思いますからね。原稿みたいなことになりますから、みんな沈没しちゃいますから、そうであれ、原稿だって九州だろ、あれ、九州でやるって言ってるもんね、だから、令和の原稿になるぞ、あれ、外人どもにさ、とんでも会社買わしてさ、潰させちゃったらね、それも悪い知恵じゃないと思いますけども、まあ、それにしても、なんて言いますか、このやっぱり安倍時代十何年間をどう生きてきたかっていうのが、これからの人生、あれ、会社の運営にものすごく大きな影響を与えると思いますね。この間でたらめやってるとですね、もうそれはなかなか続かないということだと思いますよ。ですからこの先ですね、どうやってまあ未来を作るかってことは、一人一人が相当頑張んなきゃいけないし、で、やっぱりそのまあもう技の世界に戻りますよね。とにかくマネーで最後動かしちゃったのが安倍時代でありましたから。まあ、それもいよいよこれで終わったんで、これから一番重要な経営資源って言いますか、世の中の資源は人ですよね。もう人の力なくして、この先は何も動かないということであります。だから今まで一番なんかその軽んじられていた人がですね、一番の主役に今躍り出てるわけであります。 これを具体的にですね、組織の運営に反映されていくことがですね、これからの成長において一番大事なことでありまして、それができない限りはですね、もうここで大体終わりということだと思います。ですから、随分ですね、世の中のリーダーのクオリティが入れ替わると思いますね。とてもいい時代が来ると思うんですね。まあ、ですから、とにかく前を向いてどんどん行けばですね、どんどん進んでいきますので、頑張っていければと思います。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、安倍時代は終わったということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。
Thank you.